This is a Best Effort Weekly Podcast. Ari Stone. Long story deep. Too much wine for cooler by Open Chong and Isaac Methuselah. From the Far Eastern Singularity. Brought to you by Anchor.
体調で良くなったの？
まあ、おおむね、おおむね、なんとか。
気に刺されるとさ、ほら、アナフィラキシーショックとかあるったりして、
うん、
ほら、結構アレルギー反応で最悪死ぬから、どうなのかなと思ったんだけど。
まあ、別に以前に刺されたことは多分ないと思いますが、まあ、結構、熱も出たし、なんていうの、その吐き気みたいなのもあったし、
大変
刺された。当日は別にちょっと耳が刺されたところが、はい、耳のなんていうの、うん、端っこを刺されたぐらいなんですけど、なんですが次の日からすごい調子悪くなって、
うん
うん、でも食欲もなく
病院行った？
行った。
まあ行ったよね。
でもね、病院でやったことないから、抗生物質の点滴を打ったりとか、うん、まあそういうことはしたんだけど、あとまあなんていうの、その腫れとか痛みの薬、
うん、
痛み止めの薬とかもあったんで、うん、なんかね全然その薬とか抗生物質打った実感はなくて、もうただ時間なんていうの、日数が時間が解決というか、うん、ただただ日が経ってほんのちょっとずつマシになっていくみたいな感じで。
ああ、そうなったんだ。
結構ですね、ちょっと長引きました。
本当に、うん、長引いたよね。
ちなみにどうでした？今日って行きました？そのニューパックで送ってたんですけど。
ああ、ごめん、ちょっと今日受け取るつもりだったんだけど。
ああ、いえいえ。
お昼にサッカー見てたり、ちょっと学習相談をやって、ネタシートにも書いてあるんだけど、その先生にちょっと相談したところがあったから、ちょっとまだ受け取れてなくて。
はい、大丈夫です、すいません、忙しいとこ。そうでしたね。ちょっとですね、今日はいつも使ってるエレコムのヘッドセットがちょっとあれなので、はい、今日はイヤーポッツ、アップルの。
おー。
使ってるんですけど、音ちゃんと入ってますかね。
うん。
特に問題ない。
入ってるよ。入ってる。
まあ、うん、これでその雑音とか問題なければ今後、こっちでやっていこうかなと思うんですけど。
それは素晴らしい。
まあ、なんていうの、結構テレビ出演してる人とかも、これ使ってますよね、イヤーポッツで。
イヤーポッツ挿してやってる人いるよね、う
ん、それこそ、ね、西村博之さんとか、うん、なんでなのかよくわからないけど、音質がいいともそんな、まあ音質はいい方なのかもしれないですよね、値段からすれば、まあ、あとみんなが同じのを使えばテレビの人も編集しやすいとか、まあいろいろあるんでしょうけど、手に入りやすいどこでも、うん、あるんですけど、なぜこれが選ばれているのかよくわからないんですが、まあちょっと与沢さんも使ってたし、まあいいのかなということで、なんていうの、その高いマイクももちろん使うんだけど、そのなんていうの、リモート出演、テレビのああいう時は皆さんこれ使ってるなという印象ですね。そうです。まあちょっと久々すぎて。いつぶりになりますか？これ3月末ぶりぐらいになるんですかね。
そうね、3月末ぶり以来だね、うん、
僕はそういうちょっとそのたかが蜂に刺されたというだけなんですが、結構、うん、体調悪くなっていたので、うん、全然そのなんていうんですか、今月のこう4月入ってからのニュース的なものはよくわからないまま生きていたんですが、
うん、はい、
どうですかね。本日が2022年4月の16日土曜日ですが、
はい、ですが、
でまずさっき言ってたそれいきますか、その個人レッスン系の話。
そうね、そこちょっと話したいんだなと思ったので、うん、まあ以前も個人レッスンを受けたことがあったんだけど、
やってますね、うん、
ちょっと体調が悪くなって結局そこを途中でやめて、で自分でテキストを買ってやってたんだけれども、結局自学自習の限界みたいなのをちょっと感じるようになり、専門のそういった先生を見つけ、探してはいたんだけれども、うん、ツイッターのフォロワーさんでたまたまオンライン家庭教師をやってる、先生がいて、その先生のツイッターの内容とか、その今やってる MA 理系オンラインのあれを見て、まあ比較的受講料が手頃だったのと、あと先生のその専門知識っていうのが自分のと、今足りない統計検定2級を受けるにあたってのその数学的な知識の不足を埋めてくれる先生であろうと思って今日相談したんだよね。そう。それで先生とフィーリングも合いそうだったし、まあ先生のその見立ても的確だったので、あ、じゃあもう受けようと思って、あの契約書を送っていただく、あの算段になって、まあもう
で、どのぐらいのペースで受けるんですか？
週1、120分ずつ。
120分、しっかりした講義ですね。
しっかりしてガチでやります。はい。
それは何ですか、その到底のためということですけど、どういう範囲をやるんですか？
およそ統計検定2級を受けるにあたっての範囲、数学の範囲、主に高校数学で一部大学数学も入ってくるっていう範囲。ただ高校数学の範囲って言っても広いんだけれども、広いとはいえ、まあそんなにあの複素数とかベクトルとか、あと数学的機能法とか統計とは関係ないところはやらず、
もちろん
あくまでも統計、場合の数の確率とかポアソン分布とかラスパイレス数とか、まあ、そういう統計検定に関係のあるところだけを、まあ、スポットで教えてもらって、必要であれば自学自習して事前に知識をつけてからレクチャーに臨むっていう手、
まあそうですね。僕もね、もうやってたのが何ですか、15年近く前になるのであれですけど、
はい、
まあイメージとしてはそもそも数1っていうのはが何をやってたか覚えてないですけど、まあイメージとして何でしょう、数 A と数2ぐらいができればいい気はしますけど、別に行列の計算とかできなくていい気はしますけど。
行列は使わないよね、あの2級の範囲までだと。まあ準1級以降のことがよく分かってないんだけれども、そこで考えていて、でそれをなぜ考えたようになったかっていうことが、そのネタシートの下に書いてあるこの資格を受けるために、受けるかどうか検討するためにやるっていう、
この下
ネタシートの
焦点アナリスト、中田さん随分金融ついてますね。
金融というか、ただ考えたんだよ。で、まあ、応募して結局は落ちたんだけれども、そこを考えてた時に、自分がエンジニアとして生きて、例えばブロックチェーンとか、ブロックチェーンエンジニアとして、そういった、まあ、ユーザビリティの高い環境、今日を開発か、ユーザビリティの高いそういったプロダクトを作るっていうイメージという自分のプランがどうしても浮かばなくて、それでもしで働くなったらなんで貢献できるかなと思った時に、
はい、
このファイナンスとか、あと会社法とかっていう、まあ専門領域があればいいかなと思って、でずっとずっと経済やりたいって言ってたじゃん。で、
まあ、自分で経済、まあ、やってるようなもんですよね、中田さん。
はい、そう。経済とかで実際に自分で商品に投資したりとかして、まあ、今も現役の投資家としてはやってはいるんだけれども、専門的な知識で、大学の学位ではなく、 資格っていう形で証明できる資格って言えば、まあ、中小企業診断士か、あと証券アナリストだったっていうこと。うん。で、まあ、統計2級をこれから勉強していって、ちょっとこれ、自分には厳しいかなと思ったら、また自分で統計を、まあ、趣味なり、その、教養としてやっていけばいいのであって、あ、もしこれで、
うん、
やってって、経済とかファイナンスとか統計2級もどうやらできそうだなと思ったら、これを受けるっていう構えでいこうとは思っている。
その統計検、統計統計検定というのは、何級からあるんですか？
4級からあります。
4321。
うん、4321111。
ああ、やっぱ順位っていうのがある、ね。
うん、
ああ、でもそうすると2級は結構大変なんじゃないですか。その。
2級結構大変だよ。知ってる。一度挫折してるから。うん、本当に独学能力の高い人だったら、東大の柳川先生みたいに、慶応の通信を独学で、一人で受けて、そこから勉強して東大の教授になったなんて、まあ、バケモンみたいな人もいるけれども、まあ、ほとんどの人はそれできんよ。俺なんか、本当、自分自身の学習歴からして、多分独学は向いてないなと思って、英語も自分でやって分かんなかったから、先生について文法と、あと長文読解をやったし、で、まあ、昨日でその長文読解のレッスンを終わらせたんだけど、だから今度統計2級の勉強をやるにあたっても、その独学っていうところをできるって言ってる人も、そのできるって言ってる人は大体大学の数学科とか理系をやってる人、大学レベル以上の理系の数学をやってる以上、人が中心になってるから、全然参考にならないから、で、まあ自分自身そんなに学習能力がものすごく高いわけでもないから、それだったら先生の助けを借りて、統計2級を通ろうかなと。
うん、まあね、凡人が学校行く理由ってもうほとんど先生のガチャ引きみたいなところがありますからね。いい先生にさえ当たれば結構、伸びると思いますね。僕もあとな、不資格系のことあんまやってなかったかな。あと、なんだっけ、あれ、今でもあるのかな、バティックとかっていう、
バティックあるよ。
国際、
なんていうか、国際会計。
会計ですよね。あれの真ん中ら辺を、
うん、
大学出てからだな、それは。なんとなく気分で。取ってみたいなし、あれってそのもうちょっと上のレベルまでいくと、うん、なんていうんですか、更新制みたいな感じになって、
そうそうそう、
めんどくさいんですよね。めんどくさいというか、
コントローラー、多分その一番上の多分コントローラーレベルになると3年の更新制になるから、
なんかそんな感じですよね。そう、別にそんな興味ないしと思って、うん、なんとなくね、雰囲気と遊びで最低限なんていうの、その英語でどういう表現するのかなっていうのを、背景を知りたかったので、うん、まあやったみたいなところだったんですけど、実際はその、なんて言うんでしょうか、うん、その国際標準的なものと、また米国会計ってまた、ちょっと少し経路が違うということ
があり、iFirst と USGAP だと、会計基準が結構、違うかな、うん、
そうそう、別物っていう感じだし、
う
ん、だからうーんと思って別にそれ以上は進めなかったし、興味もなかったので、多分これはなんていうの、自分に向いてるようなことではないから、あくまで最低限というつもりで、まあ、大学いる時にやったかな、そう、まあそんなもんっていう感じだからな。トイックだって大学の中のなんかやるやつしかやってないし、
IP だよね。
うん、なんか中田さんみたいになんかっていうのは特にないんだよな、俺は。
まあ、それは人それぞれだから。
パソコンみたいなこともなんていうの、具体的な中田さんみたいに、ほら、ああいうマイクロソフトなんとかみたいなのは一つもないし、
うんうん、
俺はもう小さい頃からパソコン触って雰囲気で Windows とはこういうものであるっていう理解をしていて、
はいはいはい、
うん、雰囲気だけで全てやってきたところもあるので、まあ、その意味で多分事務能力は普通にあると思いますけど、自分で。
キルチ君はそういう資格取得に重きを置いてなかった人生だったの、結局。そういうことでしょ。
そうね。重きっていうか、うん。なんていうか、それを、なんていうの。だから、ほとんどの理由が、ほとんどのっていうか、その中学生の時、英検受けたのとかも、うん、まあ、ほとんど友達との遊びとか興味半分みたいな感じでしかやってないし、
うんうん、
まあ、フランス語に関してはその単位取得が目的ではあったけど、まあ、完全に片手間にやってたことなんで、
うん、
別にその資格を生かしてどうこうしようっていうのは思ったことないし、うん、まあ、バティックだって別に興味だけだし、だからなんていうの、その資格を取る前の段階でこういうことがやりたいみたいなの前提にあるから、こう資格取りたいっていう順番じゃないですか、多分普通は。
ああ、まあ、そうね。
だからその資格を取る前の段階の思いみたいなのが特にないから、うん、そう、あの、特にやってこなかった部分はありますね。
まあ、で、ここからちょっとカットしてもらいたいんだけど。
ああ、まあ、今までの話の中でも具体的なあれがあったんで、いくつかピー音が入ってると思います。配信の時に。はいはい。
はい。
で、ここから、はい。
で、ちょっと、まあ、最近面談があったんだ。
あの、6番の。
はいはい。じゃあ、これからは。
ああ、ここから、はい。どのぐらいカットするか分かりませんけど、とりあえず、ここまで。
はいね、
はい、6番のテック系のところに出てる、
おうおうおう、
あの PR タイムズの記事のコスメブランド美容メディア事業を展開する、おうおう、なんて読むんだこれ、ディネッテ、
ディネット、ディネッテ、うん、
が8億円の資金調達を実施とかってあるんですけど、これなんか中田さん知ってますか、ディネッ
テ。全く知らず今回初めて知りました。
じゃあ別に特に、はい、あの気にしなくていい企業ということでいいんでしょうか。
今のところは気にしなくていいけれども、だいたいプレイヤーは今のところ3つ、
うん、
弊社 と、リップスっていうアップブリューっていう会社と、あとゾゾコスメ、うん、この
3
つ、
ゾゾコスメなんてあるんですね。
ゾゾコスメあります、ゾゾの、ほら、
まずゾゾを使ったことがないからさ、だからそこからしてわからないっていう。ゾゾコスメっていうのは、まあ、その中田さんの所属されているところと、まあ、同じような機能を持ってるということなんですか、そのネットで。まあ、
でも弊社の UI、UX よりも、はっきり言って、ゾゾコスメの方が。
散らかってる？
いや、違います。むしろいい。ゾゾコスメの方がいい。
嘘。そうなの。
そう。
絶対中澤さんの方が強いのかと思ってた。
ただ、うん、商品と弊社の強みっていうのは何かっていうと、商品登録の豊富さ。うん。
それは大事ですよね。
そう。メーカーさんから事前に情報を提供してもらって、まあまあ、言えないこともある、この場で言えないこともあるん
で、
情報
を言わないでください。
提供してもらって、まあ、打ち込んだりとか、まあ、っていうチーム、専任のチームがあるんで、
うん、
そのあたりの情報登録、まあ、新商品のあれを見るには、弊社のサイトを見るのが一番いい。うん、
なるほどね。
初めて知ったわ、ディネット。今見てる。
いや、なんか、なかなか知ってる企業なのかなと思って、ちょっと入れただけなんですけど、なるほどね。じゃあ、まあ、まあね、資金調達8億って規模からしても、中田さんのね、所属企業には全く及ばない規模でしょうから、まあ、じゃあ。
ただ、わからないよ。どんな、まあ、こういうまあ、特に美容関係のメディアっていろいろとあるから、わからないけれども、これがどういった企業と連携して、広告とかプロモーションの展開をして、あと その商品登録をどれだけ充実させられるか、
あ、これ
で自社のコンテンツをどれだけ育てられるかが鍵になってくるんじゃない、うん、この企業が伸びるとすれば。
このリネッテについてを見ると、当社は今日になりたい私を叶えるをテーマに2017年4月から美容メディアを運営しております。届けるコンテンツは全てユーザー
から言ったら、そんな大した、実はそんな大したことなくて、その後からリップスっていうサービスがあるけれども、その後からやってて、今リップスのでリップスの方が、そう、まあ後発のそういったメディアだけれども、うん、ディネットよりも、ディネットよりも、後発の、メディアで、それなりに存在感があるから、ここは大したことないんじゃないかな。
なるほど、ね。まあ結構その、さっきの金融の世界とかでもそうですけど、もちろん、新規性の方が経験値とかノウハウは多いので、うん、そこは当然アドバンテージがあるんですけど、その金融の弱いところは、その古ければ古いほど古いシステムをずっと引きずってやっているところがあるので、むしろ後発の方が、うん、後発の企業の方がそのユーザーにとっては使いやすいものになっていたりすることも少なくないので、そこは良し悪しですね。ただまあ今の時代、その何ていうの、古い人材を多く抱えているという意味でも、うん、まあ後発企業のチャンスというのはあるといえばあるし、まあただ一方でそのもう少子高齢化でずっと来ていることを考えれば、まあどうでしょうねっていう感じですかね。こういう美容関係はまあもう若い方にターゲットの軸があるでしょうから、
うん、
後発にチャンスはあるのかなと思いますけどね、う
ん、まあまあなかなか難しいところじゃないですかね。俺も同じ業界にいて知らなかったぐらいだから、まあ推して知るべしな感じ
ということですよね、
はい、
あれですね、なんか今日の今の時点まではあれですね、僕が蜂に刺された以外の話だと結構なんていうの、使えないところが多いような気がしますけど、具体名が多かった気がします。
具体名が多くて申し訳ない、
ね、ないんですね。ちょっとその4月に入ってからのこの、まあ、中澤記者といえば暗号資産家ということで、
はい、
4月に入ってからの動きってどうですか。なんかその僕が昨日見た感じだと、まあなんか大して、う
ん、
上がりも下がりもせずっていう感じなんですけど、
上がり下がりも
僕のその一番の暗号関連でいくつか貼ってるリンクで言うと、
うん、
一つはオープンシーがクレジットカードで NFT 購入を直でできるように対応って、シンガポールの、決済企業と組んでということなので、まあ、ちょっと日本のクレジットカードは通らなそうな気がしますけど、ムーンペイっていうところか、
うんうん
うん、というところだと、今月からそのソラナにも対応するっていうことになってますね、オープンシーが。
それはそのニュースは把握してます。ソラナに対、オープンシーがソラナっていうのは、うん、
僕もね、中田さんもアカウントだけ作ってまだ何も載せていないんですけど、
まあまだ何もやった、
ピクセルアートも僕全然作れてないしっていうところなんですけど、まあどうだろう、まあやりやすくなる分にはいいでしょうという感じですね、はい、このムーンペイのツイートを見ると、 Soon you will be able to buy NFTs with Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay and more ってなっているので、まあどうなんだろう、その国がどうなのかなっていう感じがします。
うん、
今メタマスクでも直接そのクレジットカードでイーサーとか買えますけど、日本のカードは通らないんでね、だから、
はい、
そのあたりどうかなっていうのがちょっと気になりましたというのと、まああと僕の方でも朝日のウェブの記事貼ってますけど、まあ日本では世界と戦えない Web3 企業化で相次ぐ海外流出ということで。
っていう話を、
ね、
俺、 その
中田さんも貼ってますね。
アスターの渡辺壮太さん。
渡辺壮太さん、今シンガポールから取材に応じてるっていう書いてありますけど、うん、これはあの中田さんか、まあ、軽くこの人は何の人なんですかっていうことを伺いたいんですけど、
ヘブン 3.0 でアスターっていうポルカドットを、ベースにした、トークンか発行している方、
うん、
であのものすごく注目されてる。でそれでこの人が日本で事業を展開された場合に税金がかかりすぎて、
前もそんな話してましたよね、
う
ん、
そう、事業を展開できないからシンガポールへ行った。ただこのアスターは本当に、まあ今税金のことを考えたらあんまり海外取引所とか、まあ、使うのはちょっとためらわれるけど、うん、こんなこと考えたらすぐアスターを買いたい僕も、うん、
これ
っていうぐらいの注目の人。
日本は、うん、あ、どうぞどうぞ。
パブリックブロックチェーンの、なんかまあまあ世界を見てもこのパブリックブロックチェーンで、アスターはかなりあの日本初で世界を取れる可能性がある夢のあるプロジェクトっていうところで理解していただければ。アスターの渡辺さん、うん、若い、とても若い人、もう20代で。
この中澤さんが貼ってるリンクのインベストナビの記事だと、ポルカドットのパラチェーンの一つ、まあちょっとあんまり僕は仕組み上意味が分かりませんけれども、現在国内の取引所では購入できないと。で、うん、これどういう意味合いなんですか。アスターネットワークを購入するためのビットコインは DMM ビットコインから入手できるっていう、ちょっと意味があまりわからないんですけど、今僕らがすでに持っているビットコインを使って、
DMM 多分一番、うん、あのやりやすい方法としては、それをバイナンスで口座を作って、でビットコインをバイナンスの口座に送って、でそこでアスターを買うっていうのは一番現実的だと思う。
僕らっていうのはあれですか、バイナンスのアカウントっていうのは作れるんですか。
作れ、あんまり推奨されないけど作れる、今でも作れる、
うん、それは何、なんていうの、この日本人の ID でいいわけです。そのなんていうの、パスポートとかマイナンバーカードとかでちゃんと本人認証されて一応口座開設できる、
一応作れるはず、
うん、そうなんだ。まあただあれですか、その税金の関係がめんどくさくなるからちょっと、
そう、
中田さんは特に手を出していないということなんですね。
そうで、バイナンスで口座作って今ステップンっていうなんか歩けばトークンがもらえるっていう、
ああ、ありましたね。なんか靴が高騰してるとかっていう話ですよね。そので
初期投資で10万かかるけど、歩けば歩くほどそのトークンがもらえるから結局ペイする、それは結局ポンジスキームじゃないかって言ってる人もいるんだけれども、まあでもか、まあ、Web3.0 の可能性としてはすごく面白い枠組みだなと思っては見てる、うん、
うん、これはどう見てますか。このアスタートークンはそのなんて
言うんです
か、例えばそのそオープンシーで今月からそのソラナにも対応しますっていう、
うん、
みたいな感じでどっかがアスターに対応しますっていう日も近いというような、
もちろん来る、もちろん来ると思う。それだけ あのポテンシャルがあって、
うん、
で、まあ、渡辺壮太さんも野心的でいろんなところにコミットして、まあ、日本の政界とかに政治の世界とかにも、情報発信してやってるから、これは本当に見込みがある。で、まあ、俺もできればアスターに投資したいと思ってる、うん、
まあ中田さんの話を飲みにすると絶対買っといた方がいいという感じに聞こえますけど、
絶対買っといた方がいい人は確実には言い切れない。いや、
もちろん、もちろん、ただ単純にそのいろんな、なんていうんですか、オルトコインというか草コインに走るよりは全然
全然
いいっていう感じですよね。
全然そのあんまりに怒られないことを考えなかったら全然もうアスター買いたいみたいな、うん、
ここに書いてあるディネンビットコインから購入的、これどういう意味なんですか。なんかあんまりよくわかんないけどね、ここに書いてあることの意味が、うん、そのなんていうの、アスターを買うためのビットコインが DMM ビットコインから入手できるっていう、
それは
意味がよくわからないですけど、
そんな、それは単にアフィリエイトです、はい、
あ、そういうこと、
そういうことです、はい、
それだけのこと。いやだから日本語として、何どういう意味なんだろうこれ。そんなビットコイン色がついてんのかっていう感じがしちゃったんです
よ。アフィリエイトの記事はそのまあこなれ、もう無視しちゃっていいです、はい、
そういう意味なんですね。じゃあまあ単純に海外の取引所でビットコインを使って入手しましょうということなんですね、
は
い、
アスター、バイナンスでアスターを買いましょうみたいな。
なるほど、うん、この渡辺壮太先生は藤井壮太みたいな感じなんですね。
はい、
渡辺壮太さんはかなりお若い人なんですよね。
26歳。
ねえ、すごくないですか、うん、日本じゃやってらんねえからシンガポール行くぜって言って本当に行って会社法人を作ってるわけですよね。
そう、26、今年27か。もともと行政学園でサッカーやってて。
すげえ。
うん、サッカーやってて、なんか中学時代は J リーグの下部組織とかでもプレイしてた人みたいなんだけど、
すごすぎない、まあ、
そう、
っていう、そこからこういう方向に入っていくのすごいね。
あのサッカー好きとしては本当こういう若くて才能のある人は JPYC の人もそうだけど応援したいなと思う人、うん、
僕も1回しか行ったことないですけど、シンガポール行くしかない。わかんないけど、あ、いや、シンガポールすごい僕は好きなところですよ。あの、
うん、
前も言ったかもしれないですけど、大都市でありながら緑豊かで、でね、あのほとんどそのもう物理的なクレジットデビットのカードも必要ない、そのアップルペイとかグーグルペイみたいな、そのもうタッチだけで電車も乗れる、MRT、MTR どっちだ、うん、とかも乗れる状態だったんで、なんていうの、本当にね、物理カードとか物理コインとかなくても、本当、大抵の生活は別に支障ないというぐらい便利だったし、まあ街も確かに綺麗でしたしね。
決済で言えば最近ちょっと気になる出来事があって、ここにはちょっと時間が足りなくて、はい、今日アマゾンに載せたんだけど、はいはい、最近楽天がすげえ、声優がすげえ楽天寄りになってるんだよ。
まあ、そりゃそうでしょうね。ウォルマとか離れ、ね、そういう。
ウォルマートからもう別れて、その、楽天の、現場リテール部門としての。
あ、じゃ結局は、なんですか、ほら、5% オフみたいな日はどういう感じになったんですか。
もう3月限りで終わりました、ボルマ。
終わりか。なんか楽天カード会員ならポイント何倍的な感じ。
楽天会員のなら今ポイント3倍セールとかやってて、俺も一応楽天市場券に生きてて、楽天証券とかで投信とか買ってるって、うん、楽天銀行のビザデビットで決済していくけど、楽天銀行だとダメで、やっぱ楽天カードとか楽天ペイでやらないと。
まあ、じゃあまあ楽天ペイでやればいいんじゃないですか。
楽天銀行から楽天ペイで多分できるんだろうな、きっと。
できると思います。ビザとかマスターであれば、その別にデビットでも登録できると思いますけど、うん、だってペイペイとかも別にそんな感じだからね。ビザマスターなら別になんていうの、他社でもとりあえず登録して金額は少ないけど使えますからね。
うん、だからこれ、まあ、映像映らないけど、このビザデビットで、もう本当、現金を使う機会が月、 月1回、月1回のそのあれだ、その散髪屋行く時の現金しか現金決済ができないからそこしか使わない。そう、もうほとんどもう楽天ビザデビットでや
る。中田さんどういうとこ行ってんですか、散髪の時は。ちなみに
その最寄り駅の近くの理髪店で、
うん、1回いくらぐらい？
1200円。
ああ、俺と一緒だね。俺も今この鹿児島の地方いますけど、うん、10分カットのとこ行ってますからね。
ああ、10分カット、うん、俺も行ってるのも10分カットのとこ。そう、
品川住んでた時は近くの美容院行ってて、
うん、
まあ2、3ヶ月に1回しか僕行かないんですけど、
うん、
その時はそのこの人っていう指名をしてたんで、どんぐらいだったか、4500円か、うん、あ、そのぐらい知ってましたけど、その美容院はカード使いましたから、まあ現金は使わなかったですけどね。
そう、でもそこは現金でしか受け付けてないから、そこでしか現金使わない。他はもう、うん、もう全部その楽天ビザデビットでやってるよ。
まあビザかマスターと、まあ、うん、スイカと、まあ適当な QR コードを携帯に揃えておけば、まあまあほとんど大抵はどうにかなりますよね。
大抵なる。そうだから、その災害時のことを考えるとちょっと不安だから、まあ円ぐらい自分の財布に入れてるけど、使う機会ないよね、本当現金が。
災害時のことを言うと、まあ僕は前も言いましたけど、本当に災害時の場合って、そのなんていうんですか、そのお金のやり取りをしなするような場合、してる場合なのかっていう、
まあそもそも
そうだよね。そうそう、助け合うべきなのではないかという状況にある可能性も高いので、ちょっとその辺は難しいですけど、うん、まあだから普通に手持ちで、どうですかね、その、まあ、できれば崩された千円札の状態で1、2万ぐらいあれば、まあ、
まあまあ、
とりあえず。
とりあえず。うん、
で、普段はその電子決済を駆使していれば、まあ、手元の現金は減らないんでっていう、そういうことですよね。
ただ、ただ来週、甲府へ行って、サッカーの応援の帰りにその友達と飲むんだけど、その時の割り勘が、割り勘はちょっと現金でやらないといけないかなとは思う。
ああ、だから僕はその友達、まあいくつか方法ありますよ。いろいろありますから、
うん、
その送金手段は、まず一つはネット銀行なら何回か振込手数料無料だから、直に振り込むっていう方法が一つと、まあ、あともう、まあ、あと LINE で言えば LINEPay で無料で送金できるので LINEPay とか、あと PayPay も送金できますよね。で、僕は AU とかの D 払いとかは使ってないですけど、
うん、
まあ、似たような機能はあるんじゃないですかっていうところ。だから QR コード系の、まあ、LINE でつながってれば、だっていつでも送金、今から中田さんに送ることもできますからね、普通に。だから、だからもし中田さんが僕が送ったイヤホン、まあまあいいかなと思う場合は、まあ何らかの形で、
はいはい。
送金してもらえればいいんですけど、まあ別に、いろいろあります。アプリ言えば何、キャッシュっていう、KYASH のキャッシュっていう、
はい、キャッシュ、
プリペイドのビザカードを発行しているところですけど、そこも送金機能ありますし、
うん、
まあ、なんだっけ、プリンっていう、まあ、なんていうのかな、口座同士を直につなぐんじゃなくて、まあ、プリンのアカウント同士で、アカウントを、まあ、かませることで、その間は無料で送金できるっていうやつもあるので、いくつかありますけど、LINE でつながっているんであれば、LINEPay が一番分かりやすいとは思いますね。
うん。
そう。そんな感じですかね。まあね、当然、相手が楽天銀行を持っていればね、 そう、手数料無料だから 直にオンライン振り込みでもいいわけですし、まあ、それはいろんな方法があると思いますけど、まあ、現金のいいところは、なんて言うんですか。まあ、ただ渡せばいいというところですかね。
そうそうそう。そこしかないもん。
ただ渡せばいいということと、まあ、記録に残らないというところですかね。あの、帳簿に、
不具合は。
帳簿に残らないというところが、まあ、人によってはメリットかもしれないですね。そっか。じゃあ何？アスター買っとけっていうことでいいですか、じゃあ。
視聴者の皆さんにお聞かせしたいのは、あまり投資推奨するといろいろ法律的にいろいろ問題があるんですけど、アスターの未来性を評価していただければっていう意味で、やっていただければと思います。はい。
まあ、ちょっとその、まあ、バイナンスなり、その、海外取引所のアカウントを作るかどうかっていうところに少し障壁がある
そう
気
では すね、
しま
衝
すけ
撃。
どね。
でも、まあ、そこを気にしない人は、ガンガン、どんどん、バイナンスに口座作って、
それって
で、
どうなんですか？例えば、ある日突然日本人のバイナンスアカウントは止められるみたいなことは想定
した方がいいよ。した方がいいよ。
した方がいいですよね。だって、
あんまりよろしくない話だ。
的にはそういうことをしないでっていうことな
よ
ん
ろしくないっ
ですよ
てい
ね。
うことを言ってて、で、実は俺も海外取引所、アメリカの弱小取引所に一応口座を持ってて、そこから、リップルを送って、リップルをビットフライヤーの口座に送ったりとかしてたんだけど、そういうことがあってからもう一切いじってない。
前言って、中田さんが言ってたトラベルルール、
食べる部分ありますね。
あれってもうその実装の方向で完全に普通に進んでる雰囲気なんですか？
もう進んでて、で、本格的に運用が始まるのが10月からだから、それ以降は本当に海外取引所で、
ということですね。
やるっていうのは、ちょっと考えた方がいいレベル。
その場合ってあれですね、要するにもうプライベートウォレットと海外取引所の間だけで行き来させないと、
ちょっとね、国内取引所をかませると、本当、
もう見つかっちゃうっていうこと、見つかっちゃうというか、その
見つかっ
悪い
ちゃうっ
こ
ていう
とをし
か、まあ、
てるわ
自
け
主
じゃない。
規制だから、言ってみれば自主規制だから、そんなに怒られることはないけど、まあ、金融機関の取引でも、例えば何千万か送ると、その送った人と送った先のデータ、まあ、ジルチ君は多分詳しいだろうから、そこは。っていうのと同じレベルの規制が今後かかってくるっていうこと。
まあ、その点で言うと、やっぱり日本に住んでることは、まあ、このクリプト関連の話だけに限定して言えば、日本に住んでることは不利っていう感じですね。
超不利です。
住ん
不利
で
じ
る
ゃ
と
ない。
いうか、
超不利です。
まあ、ということで、まあ、渡辺聡太先生は、海外に出られたということです
出
ね。
られた。
わかりました。まあ、すごいですね。その、いわゆる文武両道、なんていうんですか。も
そう、行政学園でサッカーをやりて、そこ
そうで
から、
すね。
この人、そう、渡辺さんは本当注目しといた方がいい人です。
この人、あれですか、ツイッターのアカウントある感じですか？
ありますよ。
じゃあ、
渡辺聡太。
追っておいた方がいいですね。フォロー
そう、
しとい
絶
た
対
方
置い
がいい
とい
で
た
す。
ほうがいい。
わかりました。あとはどうですか？ちょっと、最後のというか、その前回の収録が3月末だったんで、だいぶ半月空いてるんですけど、この間の、何か、ウクライナ情勢で中崎社から何かコメントがあれば。
いや、もう本当、ロシア軍がひどいっていうことしかないっすよね。
まあ、 なんかね、日本の学校とかでも受け入れたり、
ね、
ウクライナの人も知ってますけど、まあ人数が少ないからできることではあるんでしょうけどね、そういう対応もね。
で、あとは言いにくいことは、まあ、人種的なところで白人に対しては意外と日本人って優しいじゃないですか。
まあそうじゃないですか。
そうですよ。それもあると思いますよ。
物珍しいというか、
うん、
まあその東ヨーロッパ系美少女とかには弱いんじゃないですか、日本人おじさん、ね、おじさんとしては。まあそうですね。まあだらだら、何でしたっけ、最初始まってるのが2月24とかですか。
うん、
2月25 24とかそんなもんですよね。まあだらだらここまで来ましたけど、どうですかね。なんかほら、ボリス・ジョンソンさんはキーウに行っていましたよね、キーウに。
そうですね。うん。
なんかああいうのってどうなんですか、その、なんかまかり間違って撃ってきたものが落ちていったりする可能性とかはないっていうことでいいんですか、あれは。
今のキーウの状況を考えれば、それよりもハルキウとか、あとは、ハルキウ、オデーサ、マリウポリっていうところにロシア軍は部隊を展開してそこを制圧しようとしてるわけだから、うん、キーウは基本的に安全な場所っていう認識だけど、まあ、今日爆発音があってっていう、だから、まあ、全く安全ではないけれども比較的安全だから行った。でイギリスだったら MI6 があるから、そこはもう本当に入念にした調べをして、
まあチェックの上っていうことなんですよね。なんか僕はああいうの見てるとなんかまかり間違ってなんか大丈夫なのかなっていう気はどうしてもしてしまうんですよね。でもまあよく言ったなと思いますけど、うん、あれですか、そのドイツのショーツさんにはまあ別に来ないでくれっていうことだったらしい、
はい、
とかっていう話も、
まあ、あれだけ前政権のメルケル政権でノルドストリーム2とかでロシア別途まあ、とべったりともう形容されるようなあの接近の仕方でやってて、今さらロシアから離れますって言ってもそんなん信じられるかいなってゼレンスキーさんが思ってもしょうがなくはないよね、うん、
そういうこと言い出すと結構ヨーロッパのほとんどの国がそうじゃないですか、多かれ少なかれ。だからなんかそういう姿勢は別に取るべきでもない気がしましたけど、なんかあれですね、その例えば何ですか、僕はよく知らないんですけど、そういう金属系の原料については、メタル系の原料については知らないですけど、まあそういうのも結構依存していた部分があったので、うん、その車のパーツとかでやっぱり材料が足りなくなったりすることもあったりして、なんていうんですか、まあ、新車も出にくくなり、そうすると中古車の価格も上がってみたいなことになって、で EV はまあ依然として別に普通のガソリン車よりやっぱちょっとお高めだから、なんていうの、そういう意味でなんていうんですかね、その辺のそのゲームチェンジが、まあ、また停滞する雰囲気もあり、まあとはいえ、まあ僕地方関連でリンク貼りましたけど、貼らなかったか、まあ貼らなくてもいいんですけど、まあね、いろんなところから、ガソリンスタンドが消えてはいるんですけど、だからといって EV シフトできるかどうかっていうと、まあ EV がまだ高いから、なかなかっていうところですよね。
はい。
結構その半導体不足みたいな話から、その、なんていうんですか、テック系の製品の遅れみたいな話もあったんですけど、まあね、そういう単純な原料とか、もう前も言ったけど、その木材とかそういうものも結構日本は頼っていたところもあって、あれですね、岸田さんはあれ言ってましたね、サハリン2から抜けないっていうことをなんか先に言っちゃってましたけど。
いい判断だと思います。珍しい
判断はいいんですけど、まあ、言わなくていいんじゃないかなという気はしましたけどね。
あのそのなんとなく抜けるかな抜けないかなどうしようかな。
一応僕がその前回推奨してたのはとにかくそのあやふや曖昧なことを言い続けてやめないっていう、それでいいと思ってたんですけど、あれですね、まあまだねアメリカだってその買ってはいるんですよね、エネルギー資源をロシアがまだ今日も、だからまあとにかく終わってほしいというのがみんなのあれなんですけれども、あとあれですね、まあそのインドとか中国とかはそのそんなにね加担、西側に大きくは加担しないっていう姿勢を貫いてるし、
まあ、それは当然です、中国の立場から当然ですよね、うん、っていう、
うん、でまあ経済制裁に参加し、なんていうんですか、乗り気じゃない国の数の方が数だけ多いですからね、だから、うん、まあこれをだらだら今年終わりまで続けるのも結構先進国にとっては辛い気はしますし、あれですね、フランスは大統領選挙でマクロン対ルペンという、うん、なんかお菓子と車のメーカーみたいな感じお菓子と車みたいな対決の名前になってますけど、
うん、
ルペンさん女性ですよね、この人
女性です、マリー・ルペン。
もしこの人が大統領になると初になるの？そうではない、大統領っていう形、
大統領では初じゃない、
その、うん、今のフランス共和国、
共和国に大国共和制になってから初めて、うん、
ということでいいんですか ね、うん、
ね、ただマリー・ルペンはそのジャンマリの父親の極右の系統を受け継いで、
うん、
で今問題になっている、まあ、そのウクライナ情勢にしても、まあ、ロシアと和解すべきだって言ってるだから人だから、外交的にはマリー・ルペンっていうのはありえない選択なんですよ。ただ国内向けには割とその極右っていうところを薄めたキャンペーンを進めてるんで、そこのところで支持が広がってて、マクロン大統領と2回連続の決選投票まで行ってるんだけども、結局そこの、まあ、急進左派のメランション候補が、ルペンに投票するなって言ってるから、最終的にはマクロンが勝つっていうとは見られてるけど、
うん、
そう、まあ、まだ情勢は分からないってとこじゃない？
フランスの大統領もあれですか、参戦禁止ですか？
参戦禁止で、1期5年で2期10年まで。
うーん、まああれですね、うん、僕はリンクでその朝日の朝日デジタルの記事だけ貼りましたけど、まあちょっと 有料会員記事なんで全部は見れませんけど、まあやろうとしてたその年金改革、その低年退職の引き上げとか、やろうとしてできてないこともあるので、まあ再選すればそういうところが進んでいくのかなという感じですかね、
はいはい、
うん、まだ全部読み終わってはいないんですけど、浜口慶一郎先生のジョブ型雇用社会とは何かを、うん、読んでる中で、まあ単純に言うと、そのジョブ型の雇用をではない日本のメンバーシップ型の雇用だと、そこから論理を展開すると、やっぱ今日本がやってることっていうのは、その国内部分的にはまあ一応正しいことをやっているというか、その出発点が間違ってるけど、なんていうんだろうな、そのまあ浜口先生のまあ本当に細かく書かれてるんですけど、はい、本当に何だろうな、 なんていうか比較して話すこともおこがましいというか、ちょっと、うん、なんていうんですか、どこから直さなければいけないかっていうのはすごく難しくて、
うん、
まあ、今雇用している人を全員切ってジョブ型で雇用し直せば多分そこから進んでいくと思うんですけど、そういうことができないので、あの日立かどっかがジョブ型に変えるみたいなニュース、
変えるみたい
ですね。そう。でもそれも当然浜口先生から言わせれば、まああのなんていうんですか、あのそもそもね、そもそも今いる社員をメンバーシップ型から全員外して全員ジョブ型としての雇用しかしないというわけではないのだから、うん、なんていうんですか、その掲げてる看板だけになっている可能性は結構あって、まあ、うん、その成果主義にしてもそうですけど、その賃金の引き下げのための理由作りみたいなところにどうしてもなってきているので、うん、ちょっとなんていうんですかね、その何か一つこれが悪いからこれだって掲げてやってもやっぱ機能しないっていうことがずっと起きてきているわけで、
うん、
難しいですね。だからそのさっきの後発の企業、新生の企業みたいな話で言うと、
はい、
新生の企業はやっぱもう無理なんだと思いますね。そういう転換は、その雇用の仕方がそうじゃないから、という、と思いますね。本当にね、浜口先生の方を見ると結構絶望的な気持ちになりますね。これはもう、それこそ、渡辺壮太先生じゃないですけど、これはもう無理かなって、海外行くしかないかなという感じになるかなと思いますけど、まあフランスはフランスでその、あの定年の引き上げとかをして年金改革をしなければちょっともう無理だなっていう状況になってるわけですから、まあどの国もあのそんなに回ってるわけじゃないということですね。
うん、
中田さんだったらどうですか、あの今海外移住するとしたらやっぱりジョージアで変わりはないですか、はい、ジョージア
あのジョージア行きたいです。ジョージアでタムラックスさんっていう僕のツイッターのフォロワーさんいるんですけど、まあ、ただ自分のそのメンタルとか医療の状況を考えれば日本を離れる選択肢はないですけれども、そういう制約がなければ
あ
ジョージア行きたいですよ。本当
は、まあ、そういう制約みたいなものはないんで、ね、別に引き連れる家族も大五郎もいないので、まあね、現地でシュクメルリを食べてみるのもいいかなという気がしますけどね。
いや、ただ、まあ、今月から、自主隔離の基準が緩和されて、まあ現地で出発する前に、出発する前日に PCR 検査で陰性が証明されれば日本に帰ってきてからも、隔離はなしっていう方向でなってるんで、そこにジョージアが入ってるかっていうのをちょっと気にはなってるんだけど、まあまあめんどくさいよね。いろいろ
と。そうですね。相当時間に余裕がないとね。
そう。
ちょっとできないことですよね。
調べないといけないし、でまあ、事前に調べないといけないし、現地に着いてからも気をつけないといけないし、で帰る前にもし陽性なんてなってものになったら追加の料金がおいくら万円かかるかわからないし、そこの手間を考えたら今行く意味あるのっていうことだよね。
あの全然話飛んじゃいましたよ。僕はあの7番の方にあの入れたウィル・スミスさん平手打ちの話なんですけど、
平手打ちの話ですね。
これね、リンク貼った時はまだその調子悪く、僕がね調子悪くなる前だったんで、はい、で今この話をしてももうだいぶ時間が経ってるので、あの何にもないよっていう感じであると思うんですけど、
うん、
これは中田さんどう思いましたかっていうのを一応聞いておこうかなと思って、まあ僕はあのね気持ちは分かるけど、やっぱりまあ公の場でぶん殴ることはやはりちょっとなんていうの、もう擁護はしようがないなという感じは ありましたけど。
いやでもあれだけ言われてムカつかないから俺意外とジルチ君の前で一度もなんか声を荒げたことってないんだけど、意外と気が短いんですよ。
あ、まあ僕も短いですよ、すごい。
本当そうなの、
うん、短いですよ。もし僕が あの場でナイフとか銃とか持ってたらどうしてたかなという気はしますよね。
そうだったんだ。
まあね、でもコモティアンなんて別に殺す価値もない気がしますしね、その辺は難しいですよね。そのまあそのスミス夫妻ほどのね名誉と地位があれば別にという気もしますし、
うん、
まあ、難しいでしょうね、あそこは。
難しいですね。
難しいなと思いましたけど、ほら最近なんか僕はその映像を見てないですけど、なんかあのクリロナさんがなんか子供はたいたみたいな話ありましたよね。
クリロナさんが試合の後に、スマホを差し出して少年の手を払いのけてっていうお話があって、
あ、なんですか、なんかその時の試合は負けてたとかそういう感じですか。
どうだったんだろうね。
なんかそんなにそのマンチェスター戻ってから国村さんが極端に調子悪いみたいな話は特には聞いてはいなかった感じがしますけどね、うん、
そう、
どうなんですかね、あれは。こうご時世っていうのはそのこの21世紀、はい、何ですか、2020年代的にというか、
うん、
どうですかね、場合によってはもうさ、何ですか、公式のサッカー選手としてピッチに立つことはできないみたいなことになりそうですか。
ならないと思います。
ならない、
うん、あまりにも、いや、それは何でかっていうと、その子供さんが、その子供さんが自閉症の当事者であったっていうこともそうだし、ちょっとお母さんの方が、騒ぎすぎている、うん、必要以上にっていうところもあるし、で、まあ、クリスティアーノ・ロナウドってものすごくジェントルな人なんですよ。うん、
まあ、という話ですよね。僕はよく知らないんですけど、うん、
ものすごくジェントルな人で、ああいうふうにやるってことはよほど何かあったんだろうなっていうところはあって、ただまあそういう、まあ、人に対して失礼なことを公衆の面前でやるってことはもう全然考えられない、うん、
まあ、何があったんだろう。そのどうですか、その世間的にどう見られているのかすら知らないですけど、そのウィル・スミス的な扱いにはならなそうっていうことでいいんですか、じゃあ。
ならない。今のところは ならないっていう俺の見立てだけど。
ま、
うん、
あね、
そう。
彼ありきで来てる観客も多いでしょうからね。
そう。
それでっていう気がしますけど、まあちょっとその、先行き次第ではありますよね。その、
そう。
まあ、微妙だな。微妙だな。何かな。
あとは、
その、ウクライナ関連で言うと、そのチェルシー買収の、話の記事をちょっと貼りましたけど、
はい、
まあ、前回から言ってるようにそのメジャーのシカゴカブスのオーナーリテッツケの、うん、が、まあ、まあ以前そのイスラム系に対してまあまずい発言とかあったらしいんですけど、まあいろいろ公約を掲げて、
うん、
まあ1から8の公約を掲げておりますけど、この記事だと。まあ、これでまとまりそうですかね。 チェルシーは。
どうなんだろうね。ここわからないな。
まあ、そのちゃんとサッカーのコミュニティにを最大限尊重して、
はいはい、
不要な介入はせず、ちゃんとやりますよっていう公約を掲げられてはいるので、
うん、
いいんじゃないのという気はしますけどね。このリケッチ家っていうのが、その何でしたっけ、アブラモビッチ家より悪いのかいいのかっていうところがよくわからないですけど、まあ
まあ
ね、
それだけのお金がある、
そうそうそう、
お金があるっていうことでしょ。だったら
とりあえずやってくれよっていうことでいいのではないかと思いますけどね。
まあ今見てみればサポーターの同意なしにそのエンブレムとかは変更しないし、必要な資金も投入するし、で今まで の、 そのチーム男子と女子チームの体制も変わらないし、まあそのチェルシー財団の慈善活動を継続して意欲を高め教育し刺激を与えることを目指すっていうことだから、まあそれはもう問題ないんじゃないんですか。リケッツ家でこれだけを見ればそう判断できるけど、
ね、そのアブラモビッチさんが買収した時よりはるかに価格は上がっちゃってる、ね、クラブだから、この高値の時に買ってくれるような人っていうのはもう現れないでしょうという気もしますね。だってこっからさらに何倍も上がるっていうことは多分ないですよね、きっと。
そうそうそう、
今ほとんど高値に近い状態だと思いますから、まあいいんじゃないのっていう、まあその何ていうんですか、この、
ね、
その特別サッカーファンではない、ウィニングイレブンをのゲームをやったことがあるというだけの人間からすればいいんじゃないのぐらいの感想しかないんですけど、まあそのファンの気持ちというのはいろいろあるでしょうからね、分かりませんが、いいんじゃないのと思いますよね。続くことが大事ですからね、とりあえず。今よりマシな状態で続くことが大事ですからね、と思いました。丸とは何かありますか、中田さん。雑談、何かここに貼らなかったこととかでも、何か最近買ったもの、食べたものでおすすめのものとか何かあったりすれば伺って。
最後にちょっと紹介したい本が、ぜひ紹介したい本があってですね、本のところの一番下の初めての森田療法っていう本。
療法？
療法、森田療法です
か。なんか随分質素な表紙ですね。
いや、それは新書だからさ。
何これ、どっから出てんの。講談社現代新書。こんな真っ白な表紙あんだ。うん、
ある、ありますよ。そんな与沢さんとか某誰つおりさんみたいな、そんな派手な表紙。
あ、いや別にそういうことじゃなくて、なんかこのアマゾンのほら、この、あ、これあれか、俺があれか、あれだ、ブラウザに強制ダークテーマを適用してる関係で、なんか画像の表示がおかしくなってる。
ああ、そうだったんだ。
こっちか。これ何の療法なんですか。
精神科の療法の中の一領域で、主に東京慈恵医大系で行われているでいた療法で、
うん、
まあ、戦前、第二次大戦前に森田昌武っていう人が、提唱した精神科領域の人への、治療、精神療法の、総称で森田療法って言われている。でとても、今までのその認知行動療法とか、あと、まあ薬物療法もそうなんだけども、悪い状態を 悪い状態を、認知の歪みとかそういった、脳内バランスの変化っていうのを薬物で変えたり、あとは認識の歪みを治療するっていうところが目的だったんだけれども、森田療法っていうのは、今の自分のあるがままを認めてそれを大事にしていきましょうっていうところで、その治療に対してのアプローチが全然ちょっとかなり違うっていうところで、ただ森田療法自体は、森田さんももう第二次大戦前に亡くなっているっていう、そういった古い、ある意味古い療法であるにもかかわらず、今に至るまで、そういった、精神療法に関するものの中で、治療法の一つで認められていて、俺もこの、初めての森田療法を見てすごく感じるものがあったんで、ちょっと紹介させていただきたいなと思いました。
あるがままを、
あるがままに
生きる、
生きる、
まあ極端に言えば完全にあれですよね、そのあれ、ブッダ的なブッダ的な系統の話ですよね。そう
あるがままに、ブッダ的っていうか、その森田さん自体も禅の思想の影響を かなり受けていて、で今ここであるがままに生きるっていうところをかなり強調していて、で、まあ、調子が悪いんだったら、例えば、西洋というか、まあ、精神医学でもその他でも調子が悪いんだったらそれを治療して良い状態に持っていくんだけれども、森田療法はちょっと毛色が違って、
うん、
調子が悪くてもそれを受け入れる、で悩みがあったら解決するんじゃなくて悩みと共に生きていくっていうことをすごく強調している、うん、そういった療法です。ちょっと俺の理解で
これを書いている人はこの北西健二という人
なんですね。北西さんはもともと慈恵医大を卒業されてから慈恵医大病院に勤められて、でそこで森田療法に関わって今は独立して自分で森田療法のクリニックを開設されてるっていう方なんだけど、それは本当に良かったのよこの本が、
うん、まあ目次に書いてあることとかすごいですね。この森田のフロイト批判、
そう
行き詰まりの時代、
はい、
すごいですね。これね、なんというか、なんていうんですか、その、なんていうんですかね、医学療法メインというよりは結構その哲学的アプローチというふうに見て良いんでしょうか。
ただ哲学っていうような、そういう頭で考えるっていうというも、森田創始、あの提唱者の森田正孝が重視したのは作業療法、むしろ、うん、
作業療法
でも、その作業療法と入院療法が主だったんだけども、それだと時間もかかる、時間もかかるし、で今の、僕たちの価値観と合わないところが多分に出てきたので、今はその北西先生のクリニックでは、日記を書くことと、あと、日記を書いてそれで通所するっていうところ、通院するっていうところで、治療を進めているっていうところがポイント、うん、
あれですね、このアマゾンのこの商品をチェックした人はのところを見ると、森田療法がよく分かる本とか、うん、森田療法のすべて分かる本とか、そのいっぱい出てるんですね、森田療法に関する。
いっぱい出てるんですよ。
その超有名な療法というか考え方ということなんです
か。超有名です、うん、精神医学の世界では。
まあ、なんか
ただメインストリームではないんですよ。
ああ、まあそうですね、まあ、よくは聞いたことないし、なんていうの、こういうのの話で言うと、まあそれこそ何、その、まあそのフロイトとかっていうことになっちゃいますけど、まあ、アドラーとか、その、箱庭療法とかそういう感じのことしか 知らないですけど、ちょっとこれあれですね。で、この北西先生が、まあ、その現代に合うように解説してくれているということであれば、まあ、ちょっとこれを読んでみてもいいのかなという感じですね。
ぜひおすすめします。今までおすすめした中で一番おすすめの本です。
これって新書？
新書。講談社現代新書。
これを見るとあれですね、Kindle 版は出てない感じですね。
Kindle 版は出てない、あるよ。770円って書いてあるよ。Kindle 版。
本当？
うん。
あ、本当？
うん、書いてある。
俺のところに表示されてないのだが。あるのか。あればいいよ。あればよい。そうだね。じゃあ、これちょっと入れてみよう。ちょっと
ぜひ。
浜口定一郎先生終わったらこっち読んでみよう。はい、ちょっと待って、これ。チェックを入れておかないと忘れてまうので。
はい。
今週すごいですね。スイスに行ってたんですか？この北西。
ちょっと待ってくださいね。
先生という方は。
バーゼル大学、うつ病研究部門に留学してるらしい。うん、
ね、
そうみたい。
しかも、1972年からって、そのなんかすごい激動の時代って言っていいのかどうか分かんないですけど、すごい時代に
行ってるんですね。考えてみれば、70年に時系以来っていうことは、学生運動が一番盛んな時期に、卒業してるってことは、大変だったな、この時期に。でも、偉大だから、東大とか東大日大、まあ僕が出た立命とかそういう大学と違って異形の専門大学だから、それほど学生運動の影響とかなかったのかもしれない。
その辺ね、ちょっとよくわかんないですよね。当時のこと知らねえからっていう感じはありますけど、
うん、いや本当はこの本は買ってから毎日もう3回目ぐらいで読んでて、で毎日読んで、あ、自分は今日こういう感じで過ごせたかなっていうのを日々考えてるっていうぐらいお気に入りの本です、この初めての森田療法。
でも本当あれですね、そのまあ涅槃ほどではない、うん、なんていうんですか、もうちょっと涅槃の現実的な、なんていうのかな、涅槃の現実的な、なんていうんですかね、使い方みたいな感じの雰囲気は目次からしますけど、
はい、あ、なるほど、うん、そう、
良さそう、良さそう、
解釈できるのね、そう。
僕の方で最後ちょっと8番、はい、8番の推薦商品、別に推薦してないですよ。これはエッチのただサイトなんですけど、これはコニカミとミノルタの、コンパクトフィルムカメラが、まあ、売りに出てるというだけなんですけど、僕最近フィルムカメラ、うん、フィルムでカメラ撮るようになりまして、
うん、なぜ今さらこんなデジタルのいる時代に、
まあもちろんその
いくらでもいい写真撮れるのに、なぜフィルムで、
まあ、ここ簡単なんですよ、やっぱり違うということなんですけど、簡単に言えば、
ね、何が違うの？
いや、だから当然そのすぐ上げたいとか、なんか何枚か撮って編集したいとかって言ってたら当然もう iPhone とかで撮ればいい話なんですけど、うん、やっぱりまあ光学的にそのレンズを通してシャッターを切ってフィルムに焼き付いて状態っていうのは、まあ加工されてない状態じゃないですか。
はいはいはい、はい、
やっぱりそれと何かが違う、なんていうのか、単純にその風景を切り取ってる感じがやっぱりかなり したんですよ。それのきっかけになったのは、なんか YouTube でなんか安いそのトイカメラみたいなのがあって、
はいはいはい、
YouTube じゃねえか、 Amazon で見ててかな、そのディスポーザルじゃなくて繰り返し使える、うん、まあそのね、こう巻いて シャッター切るだけのやつをちょっと以前、おもちゃとして買ってたんですけど、やっぱ結構いいなと思って。で、これで、YouTube 見るとわかるんですけど、まあ、やっぱ、世界中でフィルムカメラを今になっても使ってる人って結構いるんですよ。意外に。まあ、日本ではもうそのカメラの北村ぐらいの感じになってるかもしれないですけど、
うん、
結構そのフィルムカメラが中古市場で動いていて、
うん、
やっぱ今から買おうとすると結構高いんですよね。もうだって製造してないから。うん、そう。もう。
フィルムカメラって製造してないの今。
知ってるメーカーもまあ、あると思いますよ。そのプロが使うようなやつは多分まだあるのか
な。ああ、ないですね。
もうコンパクトな素人が使うようなものって作ってくれてるとこってほとんどないんじゃない？だから今出回ってるやつとかももう1991年製とかそういうものとかが多い気がしますけど、で日本は当然やっぱりその今のスマートフォンになる前っていうのは、うん、デジカメで言えばそのソニーとか
うん、
シャープとか強かったのかわからないですけど、そのフィルムカメラになるともうちょっとそのオリンパスとか何、
うん、
ニコンコニカいろいろあったと思いますけど、今その何て言うんですか、ゴリゴリトップとかいうわけじゃない企業のカメラがやっぱり今でも強いというか、そのデジタルカメラはイメージセンサーを使ってレンズを通して取り込んだものからいい感じの画像を作り出してるものじゃないですか。でもやっぱり、まあ、フィルムカメラは光学的に取り込んだ光を切り出してるだけのものなんで、単純に物理的な性能に依存してるんですよね。そのコンピューテーショナルな画像じゃないので、
うん、
だからまあ確かに機種ごとにちょっとした違いはあれど、その昔のフィルムカメラって結構よくできてて、まあちゃんと使ってれば別に壊れるもんじゃない、そんなに。
うん、
物理的に、その、電動にはなってるけど、
うん、
その、なんていうんですか、そんなコンピューテーショナルなことをやってるわけではないので、で、日本は当然、日本もカメラ、いっぱいいろんな企業が作ってましたから、
ね、
日本は日本の中古市場でその富士とかのがよく出回ってるし、うん、海外は海外で、まあ、何そのこのここで出したコニカとか、
うん、
そういうところがのが出回ってるんですよね。で結構それこそ、こういうエッジとかイーベイとかそういうところで見ると、うん、そのどこの国の人が中古で出品してるかとか見てると、まあアメリカの人も当然多いんですけど、結構その東ヨーロッパの人、それこそ本当ウクライナとかロシアとか結構そこから出品されてるものが多くあってですね、しかもすごい状態がいいものが出品されてるのがあって、ああまだ世界には結構その昔、大昔というか昔に出たフィルムカメラを大事に、その大事に使ってまた中古で出回ってるんだなと思ってですね、だからちょっと今ある程度ズームが効くコンパクトフィルムカメラを探してるというそういうお話です。そう、
まあ、いやや
っぱり結構なんだろう、何かが違うんですよね。光学的にただ切り出したものっていうのが、まあレジカメでも当然そのロー撮影っていってその加工、そのなんて色味調整とか全くしてない素の状態で撮ったものっていう、レジカメでも当然そういう機能はあるんですけど、
うん、
まあ、なんかいいなというのと、まあ当然そのデータ化するまではフィルムとか紙にしか残らないんで、まあ、その NFT じゃないですけど、一応唯一性が保たれるというか。だからまあ、ちょっとその あのピクセルアート、まあ、それだけの話なんですけどね。中田さんどうですか、カメラってフィルムカメラ使ってた時代の記憶とかなんか
ありますよ。あの人生の人生であ のデジカメを使うよりフィルムカメラ使ってた方が長いんだから。
まあ中田さん世代はそうですよね。
それはそう、まあ、
僕は確かにその使い捨てのフィルムカメラはそのね若い時に使ってみたことありますけど、
うん、
もう中学のね、終わりぐらいから携帯を持ち始める人が結構いましたからね、
うん、
僕の時代だと。で当然デジカメもコンパクトで安いものっていうのはその当時からあったので、だから自分がその幼稚園の頃とか当然親がフィルムカメラ使ってたわけですけど、自分はねほとんどフィルムカメラ使ってた記憶はないんですよね、
うん、
そうだからそういう意味でもまあ逆に新鮮に感じるというところはありますね、
うん、
中田さんまだ全部もうフィルムないですか？フィルム写真
ない？いやフィルムの写真あるよあるよ。だあの俺がヨルダンに行った時の
貴重な写真じゃないですか。
あの写真は全部そのフィルムで撮ってアルバムにして、
うん、
で焼いてもらって今も保管してあるよそれは、うん、
あの今それこそ何カメラの北村とかで現像するときにデータ化も一緒にしてもらえるんですよね。
あ、ほん、うん、あまあそうだよね、まあ、あのやってるそうそうそう、
まあそういう意味でもなんていうの、まあ、自分でそのフィルムスキャナーみたいなのを買ってもいいんですけど、やっぱそういうのそういう安いやつだとやっぱり安いなりのスキャンしかできないので、まあそういうところでやってもらえるならそれはそれでいいかなという気もするし、まあなんか僕がこうやってポッドキャストをやってるのもなんていうんですか、通じるところはあるんですよ。そのこのポッドキャストも当然サーバー、このアンカーのサーバーが死んでしまえばもう配信されないわけですけど、はい、ただまあアンカーのサーバーが生きてる限りは誰かがダウンロードすれば、まあ一応オフラインで誰かの端末には残る、消さなければ
ね、
なんていうのかな、そういうところにちょっと意味を勝手に感じているというかですね、あのオンラインそのクラウドサブスクって切られたらもう終わりじゃないですか、
ね、
なんかそこと違うことをやって、その西暦4000年ぐらいになった時にその宇宙人の人が来て発掘してくれるといいかなと、まあ、そういう意味ではフィルムカメラとかの方が発掘される可能性はありますよね。何の話だったかっていう気はしますけど、あの NFT について以前その、アーティストの方のブログを確かここで取り上げたと思うんですけど、うん、彼が書いていたことも一理あって、まあうん、まあ、当然その NFT は唯一性を示すものでは全くないんですけど、
その
後世に残るかどうかっていうことを考えると、あのむしろ油絵で描いたものをちゃんと保存する方が永続的に残るというか、その一見盗作したことを時代的に言ってるようなんですけども、別にそのアナログに対するロマンがあるということではなくて、まあその人類がすごく減った後とか、あのね、僕の iCloud は死んだ後誰もアクセスしないじゃないですか、うん、基本的には。
まあまあ誰もアクセスできないですね。
現物にその写真とか音声とかがもし残っていれば、まあ発掘されることはあるわけで、うん、まあそっちの方がなんか生きていた証になるかなという気はするんですよね。
うん、
だからまあ中澤さんにも書籍を出版していただきたいなと思っているんですよ、ね、あの YouTube で幽林堂しか知らない世界っていうチャンネルがあるんですけど、
はいはい、
そこであの自費出版の話していて、
うん、
あのプリクラ王子っていう人がですね、あの、うん、自分の撮ったプリクラをひたすら並べた その本を千冊
世界だよ
初版千冊とかでその自費出版したらしいんですけど、その時かかった費用が250万ぐらいって言ってましたね。
250万高っ。
だから結構
自費出版ってそんなにかかるの、ね、かかるんだ。
だからその後増刷ってしていけば当然印税で回収できますけど、初版千冊で500部くらいしか売れてないで売れ残ってるそうなんですよ。だから基本的に何ていうか赤字みたいな状態らしいんですけど、まあでもそれでもちゃんとその、出版社通じてね、ちゃんと書籍として残れば形物として残るわけじゃないですか。だからまあそれはそれで意味があるなとすごく思ったんですよね。まあ中田さん特に何も思わないかもしれませんが、なんだろう。
でも形に残したいっていうのはあるよね。
まあ自分が生きた歌詞を誰かが発掘する可能性みたいなのを残し、そのほら、なんていうんですか、読まれたくない日記とかを詮索されてもしょうがないと思うんですけど、なんかこう、これは後の人が見つけたら面白いかなみたいなものは、まあその NFT というだけじゃなくて、何か現物として、現物に近い形、そのサーバーから消えたらおしまいということではないもので何か残せると、まあそういう意味で、だからどうでもいい石像とか、どうでもいい石像って言っちゃうと問題がありますね。その、まあ、なんですか、いろんなものをね、いろんな人が作りますけど、まあ、やっぱそういう活動は大事なのかなと、とても、この特にポッドキャストをやろう、ポッドキャストやろうと思ったわけじゃないですね。これは、僕らがただズームで話してるのを、ポッドキャストの海に流しておこうというだけの話なんですけど、そうだから、何かいいフィルムカメラあったら教えてくださいという話ですね。コンパクトでズームの効くね、
コンパクトでズームの効く、
だからこの
カメラはね、
このエッジで出品されてるコニカミノルタのは1万8000円ぐらいですけど、オリンパスの、何だったかな、オリンパスの、なんか AF10 とか、なんかいろんな種類ありますけど、やっぱ人気のやつとかって、コンパクトカメラでも、その5、6万とか平気でしますし、本当に人気のあるコンパクトカメラが全然10万以上しちゃったり、もう、まあ、それが作られてないからっていう希少価値がどうしてもありますからね。で、時が経てば経つほど、貴重価値が出てしまうというか、だから、いいものを手に入れるのは難しい。ハードオフとかでジャンク品ってありますけど、ジャンクっていうのは本当にもう、レンズが曇っちゃってて、もう直せないとか、ちゃんとフィルム巻いてくんないとか、もう、要するに、インテリアとして買うならいいですけど、普通に撮ろうと思うと、役に立たないものがジャンク品なので、ジャンクすぎちゃうとちょっとダメなんだよなというところで見てると、まあその eBay とか海外のサイトの方が良心的な値段で結構売りに出てるなということが分かり、まあかつその、本当にウクライナとかそういうところから結構、良心的な値段でいい状態のものが出品されているので、あとやっぱドイツとかからも結構いいものが出てますね。
あ、それはほらカールタイスとかライタとか、
そうそうそう、
名だたるメーカーがありますからね。
まあ本当いつの時代の話をしてんだっていうね、会話だけそういう感じなんですけど、まあ、結構ね、なんですか、加工してないということの重要さっていうか、と現物として残るって、どこかで発掘される可能性があるっていうのは、なんていうかな、まあ、なんか少しやる気の出ることだなというふうに思いました。 だからまああれですよね、それこそなんて陶芸でお皿を作るとかも、まあ、うん、小さい頃は何やってんだろうぐらいにしか思わなかったですけど、まあ意味はさ、何か作品を残すっていう重要な意味ではあるなという、あるなと思いますし、うん、まあ生きてることの意味なんてそのぐらいしかないような気もしますしね。あの、
うん、
なんだっけ、なんか60何万人減みたいな話がニュースで出てましたけど、日本ね、
うん、
まあなんていうの、増田寛恵さんの、あの消滅可能性都市じゃないですけど、
うん、
まあボンボンボンボン消えていく感じに、
まあまあまあまあまあ、
なりますよね。
うん、
どうですか、中田さんのそのご実家の富士見の方っていうのはまだまだ栄えそうですか？
いや栄えてないよ。だって駅前なんて本当昼間だ、本当歩いてないしさ。
あ、そう。
で、そういった人たちは、うん、ちょっと郊外、ちょっと郊外、富士見駅から離れたところのそのショッピングモール、ちょっとしたショッピングモールがあるんだけど、そこにみんな集まって買い物をしてるのよ。
うん。まあまあ、でもショッピングモールがあってそこに雇用があるというだけでも重要な
気がしますよね。まあ、
もうショッピングモールすらないところが当然ありますから、まあ、僕がいるところとかもそうですからね。あ、まあ、うん、その周辺的には全然ないですからね。
うん、
あのリンクで貼りましたけど、夕張市の人口7000人割れとかそういう事態になってますからね。
ちょっと見てみないと。北海道新聞の。
そう。
同心。ほうほうほうほう。
と。
まあ。
今年3月に割ったということですね。
うん。
現在、財政破綻による国への借金返済額が26億。5年後には完済、返済完了予定ということですね。
うん。
7000人割っても、まあ、市ではあるんですよね。
まあまあ、市ではあるけれども、ねえって感じ。そう。あの、J1 が J2 になるように、市が町になるわけじゃないからさ。
そういうことですよね。あ、僕よく知らないんですけど、その町とか市って別に人口関係ないっていうことなんですか？
いや、人口要件はあるはず。
ありますよね。うん、
あるある。
まあ、だから
7000人割れば。一度市が町になったっていう例を聞いたことがないから。そう。
ああ、まあその前に合併しちゃうとかそういう話ですか？
そう、うーん、まあそれもあるだろうし、うん、
そう、難しいですね。こういう郊外のところとかって、特に僕のいるところもそうですけど、子供を産んだり小さいうちに育てるという感じで住む人はいますけど、まあ、当然大きくなるともっと都心部の方に行っちゃうし、だからその子育て支援みたいなことは大事なんですけど、あんまり支援すると都心の方に行っちゃうみたいな、その矛盾、なんていうんですか、その、
ね、
あの見返りを求めようとするとないみたいなところがありますからね。そのこの地方郊外山間部ですらそうですけど、離島の人とかはもっとそうですからね。その、
うん、
高校とかもないわけですから、高校大学行こうと思うと島を出るしかない。で、島を出ちゃうって戻ろうとしても、もう、その、島に残ってる女の人はかなり若い段階で結婚しちゃってるから結婚相手がいない。で、島に残った人が、そこの中で仕事をしていて、もうなんていうんですか、雇用されるほどのあれもない、うん、キャパシティもないというところがありますからね。難しいなという難しいなと思っております。あの、僕全然話しておりますよ、楽天モバイル変えようかなと思ってはいたんですけど、
うん、
まあそれでも1ヶ月1ギガいないんで、収まっていれば0円ではあるので、まあ、とりあえず回線をちょっと持っておこうかなと思っております。 何かデータ通信だけの SIM をちょっと釣り足そうかなと今のところは思ってます。で、まあ中田さんは楽天に魂売ってるから、あの、
どう全部は、ね、はい、そういうことです、
というところです。次回はちょっとあのバナナの話ができればいいかなと、あのこんな FT バナナ会の話ができればいいかなと、
は
い、
来週なんだけど、うん、俺の方が甲府へサッカーを見に行って
る、それがあるんだ、
ね、無理で、
じゃあ一周スキップする、
また再来一周スキップする感じでよろしくお願いします、
うん、再来週ということで、
はい、
もうだから今月はこの1回ということですよね、
1回という
配信、いやだからさ、いや違う違う、そうじゃなくて、その、あの、一応ほら、この名目としては、あの、ベストエフォートウィークリーポッドキャストというふうにしてるので、ベストエフォートなんですよ。うん、だから、あの、まあ、ちょっとすごい、大変ですよね。
大変ですね。はい。
やっぱり、不労所得が一番いいなということで、あの、
はい、
ね、ぜひ、じゃあ、明日で、ということですね。
じゃなくて、若者の、あの、そのウェブ 3.0 で、まあ、ブロックで、
支援ですね。ウェブ
3.0 でもう一度日本が、うん、あの、復活、もう復活するまでとはいかないけれども、もう一度日本が、盛り上がるために必要なものを応援するっていうスタンスでやってほしい。
その国際、国際マーケットのちゃんとテーブルに乗る、はい、乗る一角、
テーブルに乗る可能性のあるパブリックブロックチェーンということで、アスターは応援していただければと思います。俺も応援したいです、もちろん、
は
い、
今日はまあ何を話していたか分からないですけど、まあアスター会ということでいいですかね。
アスター会ということでいいと思います。
もうあのエピソードのタイトルもなんかアスターということにしとこうかな、もうここまで来たら、はい、じゃあちょっと僕もあの渡辺壮太先生フォローしておきますので、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。じゃあまた再来週ということで、は
い、再来週ということでお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。
Hello, this audio is a free version for major podcast apps. The raw version, uncut and uncensored, are delivered on Patreon earlier than free. Plus,You can browse detailed show notes distributed as behind the scene note. Check out our Patreon page and support us there. For details, see this episode show note or follow our Twitter account. Thank you.